それではお祈りします。愛する天様、このメッセージの時をありがとうございます。生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、あなたが語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週ですね、沖縄まで行ってきたんですね。波照間島で神を礼拝するということでね。ところがですね、感謝のことに、非常に強い低気圧がですね、やってきて、それで、それが北海道を襲ったんですよね。で、それがですね、その影響がなんと沖縄の方までね、影響したっていうことはね、非常になんかこう、なんていうんですかね、今までにないようなことだっていうことをね、皆さん言っておられました。だからそれだけね、いろいろ天候がいろいろ変わってきてるってこともありますし、そしてまた、それをね、一つ妨害されたっていうこともあります。でもですね、神様は今、日本のね、その例の戦いを、ちゃんとやりなさいっていうことを言われてるんですね。ですから、引くことなくやります。多分おそらく3月に行くと思いますけれど、ぜひそのためにお祈りください。そしてまた、今月のね、末にも、ある場所へ行きますし、そしてまた1月の終わりにも、今度は北海道の方へ行きます。ですからそれがね、一つ一つ終わっていったら、おそらくその一気にね、働きがどんどん進んでいくはずです。で、やはりね、神様がそういった形で導いておられるということをね、ぜひ覚えておいてください。北海道の方は、日本の最北端と日本の最東端、東の端と北の橋ですね、そこへ一気に行ってしまおうと、そういう示しがあります。ですからそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、とにかくね、神様は急げと言われているので、どんどんそれをやっていくということですね。で、それが終わった時に、やはり大きなね、働き、この恐るべき技がね、どんどん起こり始める、一つの、ね、ポイントとなっていくと思いますので、お祈りください。それから、昨日はですね、心ゴスペルのコンサートがあったんですね。で、今までにないほど、やはり人が集まってたような感じがしますけれど、演出がね、やはり神様は何万と来る、万のコンサートっていうことをね、語っておられるんですね。で、神様は不思議な形で、その中で関係者をね、本当の実際の某有名ロックバンドのコンサートのところにね、ブースを置かせていただいて、そしてそこで普通の人ではね、入っても見れないような場所もですね、見せてくださったんですね。リハーサルとか、あるいは裏方の人がどう動いているかとかですね、そういったことを見せてくださって、そしてこの万のコンサートに備えようということを言われて、で、それ自体がですね、不思議な奇跡だったんですね。それはなぜかというと、その前に万のコンサートの用意をしなさいということを言われて、そしたら突然開かれて、そういう万のコンサートを神様が見せてくださったということなんですね。だから全て神様の計画の中で なされてて、そして、今は、300人とか500人レベルのコンサートですけれど、いずれこれがですね、万の人が集まるコンサートとなっていきます。ですから、今回もね、その学びが一つあって、なされたということをね、覚えておいていただきたいと思います。で、行かれた方も、よかったということをね、お話聞きますし、そしてまた、照明もね、今回は、なんかムービング照明とか言って、なんかうわっと光がね、こちらの席の方までね、来るような照明が最後ありましたよね。それからスモークもあってね、非常に演出も効果的になっていると思います。で、音もね、機器が新しくなって、非常に安定した音で聞けたのがね、良かったと思います。で、やはりこれが一つの段階であるということをね、ぜひ覚えておいてください。そしてまた次の段階入って、そして、いずれこの万のコンサートにね、行きますので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それまでにね、我々のグループも一気にのし上がってそういったところに出れるようなね、実力にもなりたいと思いますけどね、ぜひお祈りください。それから、明日はね、皆さんもご存知のように町田カリスマ聖会が行われます。 今回は変則的に、ね、月曜日の夜となりますけれど、次の日が、ね、確かお休みですよね。だから、まあ、来やすいんじゃないかと思います。ですから皆さん、ぜひたくさんのいろいろな方々をですね、呼んで集まっていただきたいと思います。それから私はですね、先週映画を見てきたんですね。西田さんともお会いしましたけれど、天国は本当にあるかっていうやつ、Heaven is for real, real, real っていうやつと、あと God is not dead、神は死ん、なんていうの、神は死んだのかっていうね、放題はそうなってますけれど、その2つを1日でこう見てきたんですね、沖縄行く直前に。で、今アメリカではどんどんどんどんクリスチャン映画っていうのが流行ってきてるっていうか、どんどん作られてってるんですね。で、日本でね、その2つの映画っていうのはかなり神様のことを明確な形で出してる映画です。で、God is not dead に至ってはですね、もう福音がバーンと語られて、そして救いのこととかなんか書かれてるね、クリスチャンとか見たらね、本当に嬉しくなっちゃうような映画ですけど、無神論者とね、そしてそれの対決するような形になりますけれど、しかし、なんか、都合が。それで、その無神論者の、ね、教授っていうのがいて、そしてクリスチャンの学生が来た時にですね、このクラスは哲学のクラスだったと思いますけれど、このクラスではみんなが神様がいないということを認めるところから始めるということを言ってね、でそのクリスチャンの人はね、自分が神様を信じてますからそういうことは書けないって言ってね、で書かなかったんですね。で、まあそれが God is not dead になるわけですけれど、そして彼がいろんな形で、ね、その教授からいじめられたりはするんですけれど、しかし、最終的にはね、神の勝ちになるわけですね。でも、まあその中にね、いろいろ複雑な人間関係とか、いろいろなことがね、含まれてて、非常に良い映画だと思いました。で、やはり、その神様のところにね、ちゃんと立っている人たちっていうのは、本当に幸せを得る一つの大きなポイントになるけど、やはりそこに立ってない人たちっていうのは、なんかいろいろとね、大変なことになるんじゃないかなっていうことをね、考えさせられました。でも、いずれにしても、福音をね、伝えるっていう意味合いのも何度か出てきましたし、そして最終的にもね、教授も、あんまり言っちゃうとこれから見る人にあれですからこれ以上は言いませんけれど、まあそういうわけでね、非常にいい映画でした。だからぜひ皆さんね、見に行ってください。で、私たちが行った時はね、予定としては今週しかやってなかったんですね。予定が決まってなかったんです。で、久保田牧師に聞いたら、まあ 2,3 日ね、様子を見て、そして人がたくさん来たらまた延長するっていう形でね、そういうことを言ってたんですね。そしたらなんか延長になってて、26日までですかね、やってますので、皆さんぜひ見に行っていただきたいと思います。で、ノンクリスチャンの方々もね、連れて行って、そして後でこれはどういうことだって聞かれた時にね、説明してあげれば非常にいい映画になるんじゃないかと思います。だから伝道のねためにもなるでしょうし、そしてまあノンクリスチャンにちょっと説明が必要かもしれないけど、でも一緒に連れてってみたら、そういう形でね、非常に影響力を与える映画だと思います。それでもう一つはですね、 Heaven is for real、 これはパウロ牧師もね、いろいろ宣伝してもらいましたけれど、小さなね、男の子が盲腸かなんかの手術で死にそうになって、そしてその時にね、天国へ行ったということをね、その天国で見たことをこう話すわけですね。で、その時に、結局お父さんとかお母さんが全然知らないことさえもちゃんとその子は知ってたわけですね。だから本当にいわゆるね、前その子ができる前に、お腹の中で死んじゃった子供のことまでも知ってたとかね、あとおじいさんのこととか でいろいろ話しても、まあ、これも言い過ぎると皆さんのあれもあれだから言いませんけど、しかしあのいずれにしてもね、あのその天国のことっていうことをね、あのいろいろ言ってたんですね。で、まあうちらの教会でもね、なんか最近天国天国っていうこと、天のエルサレムっていうことを何度も何度もあのメッセージでもね語られました。でやはりあのその天国がね本当にあるっていうことをね、なんこう非常にこう強く思わされるんですね。でその映画ではね、天国ではみんな若いって言ってます30歳ぐらいだって。だからまあそれは嬉しいことですよね。で、まあ、素晴らしい色がたくさんあるとかね、そういうことも言ってましたよね。で、まあ、マーリンさんもね、前、天国へ行ったとか言って、すごい綺麗なとこ、美しいとこだったっていうことを言ってられましたけど、やはりあの、ね、現実的にそういう天国っていうのがあってね、そして本当に神様が、あの、そこで我々を迎えてくださるっていうことはね、本当に私たちにとっては希望ですし、そして、あの、期待できることなんですね。で、まあ、その映画もね、あのぜひ見といていただきたいと思います。あのまあそれもね、ノンクリスチャンの方々とも連れていけば後でね説明して天国のお話もできるでしょうし、ですからそれもねぜひあの覚えておいていただきたいと思います。で多分そちらも12月の26日までやるのかな。で God is not dead も26日なんか上映回数が最初に2回だったのがなんか4回になったんですかね。だからあのやはり見る人たちが増えてきたんじゃないかということを思わされます。ですからなんとかして時間を作ってね皆さん見ていただきたいと思います。で、最近ねあの先ほど言いましたけどアメリカでクリスチャン映画っていうのがどんどんできてきています。で1月にはこの前も言いましたけどサン・オブ・ゴッドってねイエス・キリストの生涯を描いた映画が1月の13日ぐらいでしたかね、日本で公開されます。それから1月の終わりにはエクソドスってあのモーセの話をね、映画化したやつが、1月の確か終わりだったと思いますけれどそれが、上映されます。で非常に興味深いのはちょっと今週の新聞に書いたんですけれどもう次々とね、クリスチャン映画がこうできてくるんですね。で、今ハリウッドでそういう動きがあるっていうのと、あと、まあ確かにね、アメリカではいろいろとクリスチャン迫害がどんどんどんどん起きてきてるんだけど、でも、そういったメディア、映画とかそういったところではどんどんどんどんそういったね、働きがいろいろ進んできてる。で、黙示録のね、終わりのところに入った時に、最終的なこの封印の裁きがありますけどその時にね、大きなリバイバルがやってきます。しかしその時によく考えてみると非常にすごい迫害もあるわけです。だからすごい神の働きがあるのとともにすごいね敵の迫害もあるっていうことなんですね。だからそのね動きっていうのを今その映画界でも見せてくれてるんじゃないかなっていうことを思わされたんですね。っていうのは、あれだけ迫害ね、いろいろ来てるんですけど、アメリカでどんどんどんどんそういうクリスチャン映画が作られてってるっていうのはね、やはりそれでまた神様がいろんな人たちに福音を述べ伝えようとしてるとね、そういうことを思わされます。ですから、それで日本でもね、そういった神様の映画がどんどんどんどん封切られていくっていうのがね、非常に不思議ですよね。で、特にその、God is not dead がね、あれだけ、福音がはっきりしてるのがね、一般の映画館で上映されちゃうなんていうのは、ちょっと今まで考えにくかったことですよね。ですからそういった動きが出てきてるっていうことをね、ぜひ覚えてください。やはりそれは神様が計画されて、そして、その中でね、いろんな方々を神様のところへ導こうとしておられる。そのリバイバルに向かってのね、一つの道具として神様が映画を用いようとしておられるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で死の時間の中でもですね映画ミッションがあって一つの目的は、ハリウッドで26世紀のアニメを作るっていうねそのビジョンが与えられています。でそれはできてきます。またそれとともにね、今白馬へ行くと、映像コンテストやなんかありますよね。それから、 コンサート行ってもいろんな映像が出てきたと思いますけれど、映像っていうのがね、これから大きく用いられてきます。そしてそのこちらで作る映画っていうのもね、出てくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。まあ皆さんがその中でね、役者になるかもしれませんし、あるいはね、素晴らしい、脚本家やなんか与えられたら一気に進んでいくと思います。ですからそれをね、ぜひ覚えてお祈りしておいていただきたいと思います。それとあと白馬キャンプが、2月の18からですかね、18から20日まであります。で、白馬キャンプは皆さんもご存知のように、賜物の訓練とまた学び、実践と訓練と学び、そしてまた、ノンクリスチャンの方々はね、スキーとかスノボーができますし、それから映像コンテストがあり、そしてまた夜はね、映像のセミナーがあります。ですから、ぜひですね、いろんな方々を誘ってですね、来ていただきたいと思います。誰でもね、来れるキャンプですので。で、まあ我々はね、年取ってきて、バイキングっていうのはあまり魅力がなくなってきてますけどたくさん食べられなくなってね。でも若者にはすごい魅力的なキャンプだと思います。おそらくクリスチャンキャンプでね、一番いい場所でね、やってるんじゃないかと思います。でもそういう形でね、進んでるっていうことをぜひ覚えておいてください。そしてまた、そこに来ることによってね、ノンクリスチャンが救われちゃったりするっていうことも過去いろいろあります。だから聖霊のね、強い臨在のあるところにいるときに神様の技が表されるってことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、聖書の方にですね、入っていきたいと思いますけれど、今日は第2コリントの12章の7節から、読んでいただきました。で、一応お読みしますね。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いましたって書いてあります。で、この第2コリントのですね、12章の初めから何が書いてあるかっていうと、何を誇るかに関してね、こう書かれてるわけですけれど、パウロはですね、自分で特別な体験をしたわけです。で、それは何かっていうと、ここにありますけれど、2節にね、私はキリストにある一人の人を知っていますって書いてありますけれど、これは自分のことを言っています。で、パウロはですね、自分でこの天に、パラダイスに引き上げられたこと、そういう体験をこう持ってたわけですね。で、それに対して、だからそういう人はね、体験してないのは素晴らしい体験をしてるから、それを通してね、それを語ったりして誇ることはできたわけですね。ところが、その誇ることを控えましたっていうことを書いてあります。で、それはなぜかっていうと、他の人たちがね、自分を過大に評価したりするといけないからっていうふうに書いてありますね。で、その後に今日のこの7節が続いているわけです。で、ここにですね、ともかくそのパウロがね、高ぶることがないように、神様に、この一つのね、肉体にトゲが与えられたって書いてあるんですね。で、これは、パウロが、おそらく、病を患ったことだろうと、考えられています。おそらく、目の病気か、マラリアか、転換かなんかわかりませんけど、どこにも詳しく書いてませんからね。ですから、おそらく、病になったっていうことですね。で、それは、高ぶることのない。で、神様のね、許しの中で、サタンが、それで用いられて、そういった形になったっていうふうに書いてありますね。そして、パウロはですね、いろいろ患ったことに関して、これを私から去らせてくださるようにと、3度も主に願いましたって書いてあります。で、これはですね、ただ3回お祈りしたっていうことではないわけですね。天様、この、なんかわかりませんけど、その病気を癒してくださいって言ってね、1回祈って、それが3回やったっていうわけじゃなくて、 やはり、自分で十分に祈って、やったんだけど、結局それが治らなかったがゆえに、それをまた祈って、そしてまた祈り切って、そして、やったけど治らない。そしてまた三度も祈らされたっていうことですね。だからそれだけやったんだけど、その祈りが答えられなかった。そういうことを意味しています。でその時に、神様はですねパウロに語ったわけです。でこの時にですね、やはりその、ここに書いてあるように9節にね、私の恵みは主が言われたのは私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるってこう書いてあるわけですね。で、この私の恵みはあなたに十分だ。でそれはですね、その私の力、神の力っていうのは弱さのうちに完全に現れるからだって書いてあるわけです。でとにかくその高ぶることがないように、神様がパウロにそういったトゲを与えられたわけなんですけれど、大体人はですね、何でも誇りたがるんです。なんかね、自分が、自慢することがあったら、もういろんな人たちにね、自分はこうだとか、私はこうだとか、いろんなことを言う、こんなことできるんだぞとかね、あるいはこんな体験をしたんだぞとかね、あるいは、こんなに強かったんだぞとかね、いろいろ言いますよね。で、時にはね、自分がいかにできなかったかっていうことをね、自慢する人たちもいるわけですよね。とにかくその人間っていうのは何でも誇りたがる。何でも高ぶりたがる。そういう性質があるっていうことをね、私たちは知っておく必要があります。で、でもね、そういった中で、とにかく神様が言われたのは、ここにあるように、ですから、私はキリストの力が私を負うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって書いてあるんです。だから、誇るんであれば、自分の弱さを誇りましょうって言ってるんですね。で、まあ、自分の弱い、誇るね、性質っていうのは人間にはあるわけですけれど、それは自分の得意なもの、あるいは自分の力のあるもの、自分のできるもの、そういったものを誇るんじゃなくて、自分の弱さを誇る。自分の弱さを誇るっていうのは何かっていうと、自分は本当にできないんだ。自分は、こんなこともできないんだ。っていうことをね、ちゃんと神様の前に、明らかにしておくっていうことですね。だから、どういうことかっていうと、自分の力に頼らない。で、自分の力でやるっていうのは限界があります。しかし、自分の弱さを誇るっていうことは、そういった何かあった時に自分で解決しようとするんではなくて、神様のところへ持っていく。で、神様に全ての力があり、神様は全てを治めておられるから、そこへ自分が弱いからこそそれを神様のところへ持っていくっていうことをこう言ってるわけですよね。そしたらその弱い中に神様が、弱さのうちに完全にその神様が現れてくださるってこう書いてあるわけです。こんな素晴らしいことはないですよね。で、多くの人たちはね、例えばその弱さを誇りましょうなんですね。弱いと思ったらですね、それでがっかりしてしまう人たちが多いんです。自分はこんなこともできない、こんなことさえもできないで、もう自分の力のなさにね、がっかりしてしまって、そして嫌になっちゃう、自分が嫌になっちゃったり、あるいは、人前に出たくなくなったり、そしてそのね、なんかがあるがゆえに、落ち込んでしまって、精神的なね、病になっちゃったりもするわけです。でもですね、神様は、その、弱さを誇りなさい。だから自分の力がなくてもいいんです。自分の力がなくても、それを、その、自分の力を見てね、がっかりするんではなくて、自分の力を見て、もう人生ダメだとか、あるいは人と比べたらダメだとか、そういうふうに思ってしまうんじゃなくて、 自分がダメだと思ったならそれを神様のところへ持っていけばいいわけです。そうすればですね、神様がそこで働いてくださるということなんです。で、神様は私たち一人一人を愛してくださってるってこの聖書に書いてありますよね。私の目にはあなた方は高価で尊いって書いてあります。だから私たちに神様はこの素晴らしいものとして作ってくださって、それぞれにこのその特徴、賜物、いろんなものを与えてくださってるわけです。で、その素晴らしいものを生かしていくんですけれど、でもある方はこれが優れて、ある方は弱いとかね、それ自分それぞれ弱いところっていうのは誰でもあるわけです。で、そこばっかしに目がいって落ち込んでしまったりするわけです。でもですね、何であろうと、どんなに賜物があったとしても、神様の力よりは優れるものは何もないんです。だから、その自分の持っているもの、自分がやろうとしていること、それをですね、すべてこの神様のところへ持っていく。で、これがですね、一つの大きなポイントになるということなんですね。だから、自分の力のなさをがっかりするんではなくて、この弱さを誇るときに神様が働いてくださるということをですね、私たちは捉えておく必要があります。で、いつも考えておかなきゃいけないのは、完全なお方はイエス・キリストしかおられません。で、私たちは不完全なのです。でも不完全なのに、まあ偉そうにね、いろいろ言ったりするわけです。だからそうじゃなくて、なんかできるとかそういうんじゃなくて、それを本当に何かあった時に、もう神様がいつも私たち罪人、不完全な罪人を許してくださったわけですから、その神様のところへね、持っていくのが一つの大きなポイントだっていうことをね、それを自覚しておくっていうのは非常に重要です。そして、私たちがですね、本当にその神様の恵みにより頼んでいくんであれば、その神様のね、私たちが弱かろうと何だろうと神様のところへ持っていくんであれば、神様がその問題を解決してくださり、そして私たちの弱い部分であっても、神様がそれを益としてくださって技を成してくださるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから何一つがっかりすることもありませんし、このただね、自分で弱い弱いっつってそこに固まってたんであれば何も解決はないでしょう。でもそれを神様のところへ持っていく。で、神様が全て治めておられるっていうことを思って、そして、自分はとにかく何もできないものだっていうことをね、しっかり捉えておけば、私たちはそれを神様のところへ持っていきやすいっていうことですよね。で、10節にですね、ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですって書いてあります。で、これは何かっていうと、弱さ、ね、あるいは侮辱で苦痛、迫害、困難に甘んじています。だからこういったことをですね、パウロは体験したわけです。で、自分の弱さを、見たり、あるいは人に侮辱されたりとかですね、苦痛を味わったり、そしてまた迫害を受けたり、いろんな、ね、困難をパウロは体験してきたわけなんですね。で、そうだ、パウロはですね、その迫害を受けたり、あるいは、弱さをこう示されたんですけれど、パウロ自体はどういう人だったかっていうとですね、立法が有名な、ね、立法学者の門下生としてずっとやってきた、ユダヤ人の中でも立法に非常に精通した人だったわけです。で、当時ね、ユダヤ人の人みんなに尊敬されてたガマリエルっていうね、人がいたわけです。で、みんなに尊敬されてたって確か聖書に書いてありましたね。そして、その門下生としてね、それを、そのガマリエルから教育を受けたっていうことがね、使徒の働きに出ています。だから、パウロそのものはユダヤ教に関しては、この聖書の律法に関しては非常に精通した人であって、自分はそういう知識的にはね、非常に力のある人、そしてどんどんもう誇ってもいいような立場にある人だったわけですね。で、 おそらく当時としてはね、教育レベルはトップレベルだったと思います。でそのパウロが、この弱さを誇りますっていうことを言ってるわけなんです。だから、どんなに立法に精通してたとしても、そういったものを誇るんではなくて、自分は本当に弱いものである、そして神の助けがないと何もできないんだっていうことをね、そこに立つっていうことをね、パウロは言ってるわけです。でパウロを通していろんな技が表されたわけですね。で、例えばそのパウロがどういうふうに働いたかっていうのは、使徒の働きにたくさん出てますけれど、ヨーロッパへね、最初にキリスト教がヨーロッパへ伝わった時に、パウロが神様の示しを受けてマケドニアの方に行ったわけですよね。でその時にピリピへ行った時にどうしたかっていうと、悪霊を縛ってその人を解放してあげたらですね、なんと、牢獄に入れられてしまったわけですね。で、どうなったかっていうと、パウロとシラスは、いいことをしたのに、神様の働きしたのに、逆にですね、捕まって牢に入れられて、しかも奥の牢に入れられて足かせまでつけられちゃった。でその時にですね、やはりそのパウロが何をしたか、もう自分はもう弱いもんで、もうこんな風になったら逃げられない、もうどうしようもないと思ったでしょうね。でもですね、やはりそのパウロが弱さを誇りましょうって言った時に、彼はその時に何をしたか、聖書にはっきり書いてあります。祈って賛美したって書いてあります。で祈るってことは神様のところへ持ってってるわけです。そして御心がなりますようにってね、祈ってたと思いますけれど、それとともに賛美した。で賛美っていうのは感謝と、くっついたような形ですけど、とにかく神様を褒めたたえ、そしてまた神様にそのことを感謝してたっていうことは、パウロ自身がそういう困難な問題のある状況においてもですね、本当に神様のところに信頼して、そして、その神様にその状況を持ってってたっていうことなんですね。そしたらどうなったか、奇跡が起きたんです。地震が起きて、お風呂の足かせまで外れちゃってですね、そして逃げることができたわけですね。逃げるって言っても、そこのね、監視がいて、でその人まで救いに導くことができちゃったわけですね。だからすごい神の技が起きたわけです。でその時にやはり、その困難、迫害、そういった状況にあっても、パウロは自分の弱さを、誇るためには何をしたか、祈ったんです。そして感謝と賛美を捧げたんです。そして神の奇跡を見ていったんですね。で私たちの人生においてもそれは重要なことなんですね。でとにかくその自分がいかに力がないものだということをね、体験するっていうのは非常に重要だと思います。で私もね、そのフィリピンへ行った時に最初のね、伝道メッセージをするときに、やはり自分で用意をして、そして、こういうメッセージをしようっつってメッセージして、準備してですね、そして行ったわけですね。ところがですね、その1回目の集会ではなんと誰一人救われなかったわけですね。でフィリピンではね、もうたくさんの人救われるからもう安心して行ってこいとか言ってね、その当時の先輩方に言われたんですけれど、なんとそこでメッセージしたら誰も救われない。でかっこ悪いですよね。あとで夜報告会があって今日あっちこっちでね、みんな今日はこのぐらい救われ、20、30人救われましたとか言ってね、言ってるんですけど、私だけね誰も救われませんでしたっていうのはね、かっこ悪かったですよね。でもその後やはりもっと祈らなきゃっていうことをね、神様に示されて、そして祈って、そして次の日の伝道集会に備えることができたわけですね。ところがその伝道集会をやるにしても、その日に限ってどこからメッセージしてもいいか分かんない、何を語っていいか分かんない、いつまでたっても神様の何を語れっていうことが分からなくてですね、結局朝からずっと祈ってるんですけれど、夕方もう出ていく時まで何にも分からない、聖書箇所も分かんない、どうしよう、でもう自分に力がない、これ以上もう何もできない そういうふうに追い込まれちゃったわけですね。それで、バスか車に乗せられてその会場まで行ったんですけれど、そこでもまだ来ないわけですね。でもう立つこと決まってんのに困ったなと思って、そして本当にもう、祈って祈って、そして神様に助けを求めたわけですね。でそしたら最初に賛美が始まった時にこの聖書箇所が与えられて、そしてもうその時ね、聖書箇所与えられたら自分でね、こんなことをこういうふうに立て上げてこう語らなきゃいけないとか、そういう準備なんかする時間ないですよね。でも、もうね、自分はもうできませんから神様働いてくださいって言って祈って、そして、ステージの上に立ったわけですね。そしたら不思議ですよね。聖霊様が自由に語らせてくださって、そして、まあ、その時しかも英語でやったんですよね。だから本当に自由になんかこうやってって、そして、イエス様を信じたい人って言ったらですね、なんと70人ぐらいこう出てきたわけですよね。でやはりね、その時に自分の力に信頼するのではなくて、本当に神様の力に、より頼む、その重要性をね、私は本当に知ることができました。でやはりその土台があるっていうのはね、本当にその救いっていうのは神様じゃないと成してくださらないっていうことは分かりましたし、そして、自分の力で何かしようとするんじゃなくて、やはりその神様のところへ持っていく、そして、自分は何もできないけど神様ならやってくださるっていうね、そういう土台に立って歩むっていうことをね、学ばさせられたわけですね。で私たちの今の人生においても、どんなことがあろうとも、本当にその自分たちは何もできない、でも神様は素晴らしい計画を持っておられて、私たちにできないことさえも全て成してくださる。でそこの土台に立って歩むときにですね、私たちは本当に素晴らしい神様の栄光の御業を見ていくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でこの神様は、先ほども言いましたけど、私たちを愛しておられ、そして私たちをこの一人一人に計画を持っておられるんです。でその計画のうちを歩むために、自分が本当にへり下って神様に仕えていく、そしてその時に技を見ていけるんですね。でへり下るっていうことは何かっていうと、神様に聞いて従っていくっていうことにつながっていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこれからね、大きなリバイバルがやってきます。でも先ほどちょっと言いましたけど、いろんな困難とか問題とか苦難とか、そういったものが許される時も来ます。でもその時に本当に、自分の力で対抗しようとしたりするんではなくてですね、神様により頼んでいく、このへり下って仕えていく、それをですね、ぜひ覚えておいてください。その時に神様は守ってください。そしてまた神様の栄光の御業が私たち一人一人を通してですね、現れてくるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたが私たち一人一人を用い、あなたの御業を表そうとしておられることをありがとうございます。どうぞ私たち一人一人、この弱いものを守ってくださり、またその中で働いてくださいますようにお願いいたします。高慢の霊を縛り、またこのへり下ってあなたに仕えていくことができる、どうぞ助けに導いてください。この自分のこの思いにこのこだわるがゆえに、なかなかこう主が示されることになかなかこう従えない方がおられます。しかしその方に主がおられます。もう一度この最初に立ち返って、そしてまた私に聞いていきなさいと教えられます。私はさらにあなたに語り、またその中で技を成していこうと教えられます。これからいろいろなこの困難、また問題も起きてきますが、しかしあなたは私により頼んでいきなさい。その時にこの技を確かに見ると教えられます。このそれを信仰の対応するかどうかというのは、あなた方一人一人に関わってくると教えられます。この信仰を用いた者は必ず勝利を見ていくと教えられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。 罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。それで全員でまず罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒しにしておられ、解放の主ですからありがとうございます。今どうぞその生ける神ご自身がこの場にご臨在を表してくださり、癒しの霊を注ぎ、癒しの御業をどうぞ豊かに表してください。どうぞ悪いものを断ち切り、あなたの勝利をお一人一人の体と精神の上に表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人に働くこの精神と肉体に働く病の霊を封じしまい、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか最近疲れてて、気力がなんかちょっと落ちてるという方がおります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また左目がこの見えにくくなっている方がおります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また目がかゆい方がおります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また喉がもう一つちょっと調子悪い方があります。そこに今足が触れ癒されました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストは皆によって一人一人の体と精神のようにイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。